今日の私のメッセージの主題、それは神の忍耐と憐れみ、こういうテーマでお話を進めてまいりたいと思います。皆さん、これは何でしょうか？はい、そうですね、これはバナナであります。このバナナ、これを見るときにですね、まあ、一昔前までは日本ではバナナは珍しいものだった、食べられなかったんです、なかなかね。私の小さい時はバナナは本当に貴重なものでありました。今はバナナは手軽に入るんですけども、先日こんな話を聞いたんです。このバナナの皮を踏んだらどうなりますか？すってんころりんとひっくり返りますよね。皆さん、これは小さな子供さんでも分かると思いますけれどもね、約1世紀前のアメリカ1世紀前のアメリカでは、あの喜劇王のチャップリンという方がですね、実はニューヨークの街をこのバナナを剥いて、こう剥いて、そしてポーンと向かったそうです。で、何も知らない後ろから来た人はそこの上に足を乗ったらすってんころりんとひっくり返ってしまったんですね。そして、まあ、喜劇王らしくて、次から次にですね、この皮を捨てていきますから、転倒者がひっくり返る人が続出したという、そういうストーリーが約100年ほど前ですけれども、アメリカで実はあったんです。で、100年経った今ね、日本ではですね、さすがにバナナは滑るものだ、皆さんご存知ですよね、バナナの皮は滑るということは。ですから、日本でバナナの皮は滑るということは知っておりますけれども、皆さん、日本にも別の問題があるんですね。どういうことかと言いますと、皆さん、スーパーマーケットの通路でですね、その落ちた皮で転んだ人がですね、店の管理責任を訴えて裁判に訴えたという、まあ、こういうトラブルが実は起こったんですね。それはね、スーパーの中のかぼちゃの天ぷらで、その人がたまたまパッと足を乗せて滑ってしまった。どうしてかというとですね、スーパーの、ところにいわゆる惣菜ってありますね、惣菜を皆さんこう自分でこう拾うところがあるんですよ。で、自分で拾ったから、やっぱり自分で拾いますから、落ちてしまったわけですよ。で、それを知らない方が後ろから来てきて、そこに足を踏んでひっくり返ってしまった。それで損害賠償をその人は言い見せの方に訴えたわけですよね、はい。で、それを見た時ですね、面白いなと。もう店員の方が自分でパックの中にちょっとこう入れたならば、まあ、そういうことが少なかったかもしれないけれども、まあ、お客さんが自分でお好みに応じてどうぞというと、こういうトラブルが起こったわけですね。それで、まあ、吸った問題、いろんなことがあって、裁判官はこれには頭を悩ましたそうであります。結局東京地方裁判所はですね、東京地方裁判所まで行ったんですよ。皆さん、57万円の賠償金を店側に命じたんです、ね。で、高等裁判所は店には責任がないとこう言ったんですけど、まあ、これだけの罰金を払いなさいとこう言われたんです。あ、皆さん、こういうことを私たちは聞くとですね、まあ、いろんなことが、時代が違っても人にトラブルや問題や事件やそういうことを起こすことがあり得るということは私たちは知るわけですね。それを反面教師というんですよ。いわゆることわざですね。それは他の人が行った失敗、過ち、こういったことを通して私たちはそれを勉強するわけです。で、この反面教師という言葉は元来は中国から来てるんです。で、中国で共産党中央委員会主席の毛沢東によって発案された言葉であると。で、こういうふうに記録は残っております。中国語の言語では反面教員というそうです。いわゆる教師、学校の先生がこの悪い例として使われて、それから学ぶということです。ですから日本で言えばですね、人の振り見て我が振り直せと、まあ、こういうことわざがあります。皆さん、日本でも一般的では、まあ、この一般的にそのような慣用句が使われておりますけど、なぜ皆さんこのようなことわざが誕生したのでしょうか。それは、人間は人の背中は見えますけど自分の背中が見えないんです。私たちは謙虚にならざるを得ない、自分の背中が見えないんです。聖書の生ける神様を信じる私たちは、神様が選ばれた民、イスラエルというこの民から学ぶことができます。イスラエルこそ私たちの反面教師です。なぜなら彼らは神様の祝福をたくさん経験しました。しかしながら神様の前で失敗も犯しました、起こしました。そして過ちも起こしました。 私たちは祝福と失敗、その両方から貴重なレッスンを学ぶことができるんです。ところで、私たちが生きている今の時代、これは非常に困難な時代であります。終わりの時代とも聖書は読んでおりますけど、今回のコロナパンデミック、いわゆるコロナ伝染病、これは日本をはじめとして短い期間に全世界を覆ってしまいました。皆さん、コロナウイルスは本当に小さい、1ミリの1000分の1ぐらいの小さな小さなウイルスが世界を変えてしまったんです。そんなちっぽけなウイルスが世界をいとも簡単に変えてしまって、変えただけではない、多くの死者が出て、多くの患者さんが出てしまったわけですね。まあ、一方、コロナ禍によって実はデジタル化が非常に早く進むようになりました。いわゆるデジタルワーシップと言われている、今日もオンラインを通して礼拝に参加してくださっている方々もいらっしゃいますね。あるいはまた最近はハイブリッド教会、こういうものもいわゆる誕生してまいりました。ハイブリッドというのは低燃費で走る車のことですね。主に車のことです。ハイブリッドカーです。このハイブリッドカーは通常のガソリンの消費量の2倍、あるいは2倍以上の走りまして、非常に経済的である。日本では多くの車がハイブリッドに今なっておりますけれども、同じようにこれまで教会が払ってきたところの多くの働きもデジタル化によって高速化されているんです。はい、そして簡素化されています。簡略、簡素化されています。今まで何倍もの働きをすることがあったんですけど、今は瞬時にそれを伝えることができる時代になりました。情報、これは驚くべきスピードで世界に流れています。しかしフェイクニュースもあります。このフェイクニュースが問題、何が本当なのか、何が偽りなのか、どう見分けたらいいのか、本当に大変そうです。情報伝達が本当に高速化して、そして簡素化されてきた。ますます複雑になってまいりました。皆さん、50年前の人々はそんな心配なかったんです。でも今はですね、このフェイクニュースが国と国との間の問題にもなって、またエスカレートするところの戦争にもの引き金にもなりかねない、そういう状態になっているんです。まあ、そのような世界で、社会で、私たちはその信仰生活を送るものであります。ですから一層厳しさが増していると私は思います。では皆さん、私たちはそのような社会の中で一体どのように生きればいいのでしょうか。今日私は皆さんに2つのポイントからお語りしたいと思います。皆さんのお手元のレジュメを参考にしてください。まず第一、私たちが見つめるべきことです。聖書の第2ペテロの3章の8節をお読みいたします。しかし愛する人たち、あなた方はこの一つを見落としてはいけません。主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。皆さん、これちょっと誤解しないでいただきたいんですが、神様にとって一日が千年という意味よりも、千年ほど長い、もういわゆる永遠という意味です。それが神様にとって一日だ、そういう表現なんですね。だから千年は一日のようだ。神様の本性の一つが永遠です。9節、主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせずのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられます。終わりの日と言われたときに、今から約2000年前、いや終わりの日じゃない、まだ終わってないという人々が多くいました。つまり終わりの日という教えに対する反対する人々がいました。この第二ペテロの3章の4節にこのように書かれています。こう言います、彼の来臨の約束はどこにあるのか。私たちが眠りについた後も、すべてが創造の始めからのままではないか。イエス様がもう一度来られると、そういう聞いてもまだ来てないじゃないか、世の中できた時と何にも変わってないじゃないか、終わりの日が迫っていると語ったペテロや、またその他の生徒たちに対して、その日はいつ訪れるのですかというものでした。そしてある人はそれにつまずいて離れていってしまいました。で、この問いは今の私たちにも同じように言われるところの問われるところの問いであります。そこでペテロは 旧約聖書の詩編の言葉を引用しました。詩編の90編4節です。誠にあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときほどです。こうペテロは引用したんです。この詩編90編は神様が永遠なるお方であるということと、人間は有限である、限りがある、限界がある、この2つを歌っている詩編であります。神様は永遠から永遠まで存在される方、つまり無限の方です。神様に終わりがないんです。千年、皆さん千年生きる人はいないんですよ。いくら生きても百何十年でしょう、ね、でも千年ったらもう気が遠くなるような数字です。でもその千年でも神にとっては一日、これは永遠ということを表現していると思います。皆さん、神様は永遠から永遠まで存在されるお方である。それに比べるならば人間は本当にこのたちまち消えていく、一瞬のうちに消えていくようなものではないでしょうか。今年も多くの人々が地上の生涯を終えて召されていきました。皆さん、人間はどんな立派な方々でも限界があり亡くなっていくんです。惜しいなという方々がお亡くなりになってしまいました。しかしそれにもかかわらず、人間は永遠である神様に対して平気で不平を言うのです。3章4節、彼の来臨は、イエス様の来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後も全てが創造の初めからのままではないか。永遠なる神様に向かってたちまち消えてしまうようなものがこのように言っているのです。人間とは本当に傲慢なものです。人間は限られた知識に基づいて物事を知ろうといたします。私たちは知っているべきことさえまだ知らないものです。それがこの聖句ですね。3章8節、主の御前では、ここですよ、主の御前では、神様の前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。そして、詩編の90編4節、誠にあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときほどです。皆さん、このことを知るべきことをどれだけの方々が知っているでしょうか。詩編90編は神の人モーセの祈りと書かれております。彼はこう言いました。90編の12節、どうか教えてください。自分の日を数えることを、そうして私たちに知恵の心を得させてください。私たちは神様の摂理、神様が見ておられる時を私たちの尺度で測ることはできないんです。不可能です。ですからイエス様はこう言われました。マタイの福音書第24章36節、ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。また使徒の働き1章7節を見るとこう書かれています。イエスは彼らに言われた、いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。そうです、私たちはその時を知りたいと思いますね。残念ながらそれは神様の知恵です。神様の知恵はとても深いのです。皆さん、私たちは知らなくして良いことがいいことが結構ありますよ。もし皆さん、私に不幸が襲ってくるということ、来月、あ、もっと言うなら来週、これこれの日のこれこれの時間に、黒田、お前にはこういうことがあるということをはっきりと私に示されたならば、私はもう何て言いましょうか、気の小さい私はもう心配心配してもう生きられないですよ。皆さん、知らないから大手を振って生きてるんですよ、私たちはね。でも神の知恵です。はっきり御言葉書いてますよね。あなた方の知るところではない、それは父がご自分の権威を持って定めておられること。私はこれは神の知恵、しかも神様の知恵は一番良い時に一番良いタイミングでその人にいろいろなことを教えてくださる、これが神様です。そうです、皆さん、神の知恵はとても深い。私たちが頭でもってとてもとても神様の知恵を 探り、また理解することができないんです。それは私たちは何を、それで私たちは何を見るべきでしょうか。それは神の御言葉です。神様の御言葉である聖書が何を私たちに教えているか、それを私たちは見る、また読むべきであります。そこで覚えなければならないことがあります。それは忘れてはいけないことです。第2のポイントです。それはまず天の父なる神様の願いです。ペテロは当時の人々の視点に触れながら正しく見つめるべき神様の御心を解き明かしました。それが3章9節です。主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに済むことを望んでおられるのです。皆さん、ここで注目していただきたいんです。それは主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。神様という方は約束を、皆さん、破るお方ではない、遅らせる、そのこともなさらない。ただ忍耐を持って忍んでくださっているんです。私はドイツで生活した者の一人ですけど、ドイツの社会はですね、時間をきちっと守ります。時間厳守です。で、時間、特にまあビジネスのエリアはそうなんですけど、それでなくてもですね、時間を守らない人は人格的にちょっと欠陥があるんじゃないかと、こう思われるんですね。ですから私はいつも約束の時間の10分前にはそこに着くように心がけていました。まあ、日本でも中にはそういう方がいらっしゃいますけど、日本では割とルーズな方もいらっしゃいます。もう礼拝が始まると悠々と構えている方も中にもいらっしゃいます。あんまり日本の社会はそういうこと言わないんですけど、ドイツの社会はですね、時間をきちっと守る、これ守らなければ人格的にちょっと疑われるんですよね。やっぱりそう考えてくるとですね、神様の本性は、神様は語られたことは叱りでありアーメンと、言われた通りに必ずされると、これを、このことはとても信頼に値するんですよ。神様がこう言われたから動かないんです。それは絶対なんです。確実なんです。もしそれが動くようなことであれば、私たちは不安に思えるんですね。皆さん、当時のこのイエス様がもう一度来られるという教えに対して反対した人たちは、神様は約束に対して無力だと言ってたんですよ。何千年も経っても変わってないじゃないか、何も変わってないじゃん。で、彼らは無関心となりました。そして物事の進め方や反応が遅い、神様は言っておられる、でも遅いんだと主張してました。しかしペテロの視点は違っていたんです。それは人が遅いと考えている背後には神様の深い愛と忍耐があるということなんです。話変わりますけれども、今年、これはあのソ連のガガーリン少佐、人類で初めて宇宙に行った宇宙飛行士であるユーリー・ガガーリン少佐が行って、ちょうど60年を迎えるんです。ガガーリン少佐が1961年4月12日に宇宙に行ったんです。まあ、この時は大変だったですよね。宇宙まで人類はいよいよ行くことができたということでですね、特に無神論社会の国々にあってはですね、自分たちの力を誇ったんです。非常に誇りました。そして当時のこのソビエト連邦の国は何をやったかというとですね、ガガーリン少佐を使って皆さん大きなポスターを作ったんです。大きなポスターにですね、ガガーリン少佐がこうやってどこを見ても神はいなかったと書いてあるんです。私そのポスター見たんですよ。皆さん、本当に日本であんまり報道されてないんですけど、ヨーロッパではいろんなところで教会に回りましたね。ガガーリン少佐がこうやってね、どこ見ても神はいなかった、つまり共産主義社会体制の中で私たちのイデオロギーが正しいということをプロパガンダです、いわゆる宣伝する、そういうことに彼は使われていなか伝われていたんでありますね。そうです、皆さん、本当にそれから60年経って今どうでしょうか。民間の人が宇宙旅行ができるような時代になってしまった、まあ、大変な時代でもね、私たちが肉眼で見えるような神 ではないんですよ。ですから私たちが神といってもですね、日本で創造主なる世界を作られた神様がわからないですから、なかなか神合わないんです。神がわからないからなんです。そうですよ、神様は私たちが目で、あるいはまた耳で、あるいは五感を持って感知できるレベルのものではないんです。例えば皆さん、例えば目の不自由な方がいらっしゃるとしましょう、耳の不自由な方がいらっしゃるとしましょう、あるいはまたその他五感のどこかが不自由な方、この方は五感の機械や器官の機能が失われているがゆえに、その機能を持って神様を、創造主を感知することができないんです。でも皆さん、盲人の方でも、あるいは耳が遠い方でも、聖書の神様を信じている方が多くいらっしゃいますよ。どこで感知するんですか？神様を感知するのは、私たちは目とか耳とかこういうことだけではなくして、心の深いところです。心、魂のこの深いところです。そうです、神様は世界をご自身のご計画に従って創造されました。そして私たちをご自身の形に似せてお作りになられました。すなわち人は神の形に似せたたっとい存在なのです。そのたっとい存在に対して神様が無関心であるはずはありません。いいえ、ご自身の体に似せて作られた私たちは価値のあるたっとい存在なんです。また計画を遅くするというのは無責任な態度を取られる神様でもありません。いいえ、神様は然りであり、アーメン、神様が語られたことは必ず成就する、これが聖書の神様であります。神様は責任を痛感されて関心を集中しておられるんです。ですから神様はご自身の裁きの手を振り下ろすことができずに、神様は愛に満ちたお方として私たちを見てくださっている。それは一人として滅びることを願っておられないからです。一人としてドロップアウトする人がいないことを願っておられる。これは神様愛であるからですよ。そこで神様は忍耐をもって語りかけておられるんです。次に考えたいことは神様の忍耐です。皆さん、聖書の中にソドムとゴモラの町のことが書かれていますが、思い出していただきたいんです。神は彼らに突然裁きの手を下されたのではありませんでした。ソドムとゴモラの町は非常に繁栄していた町でした。しかしながら道徳的には非常に乱れた、そして腐敗した汚れた社会でありました。アブラハムは神様にこのように言ったんです。創世記18章の23節、アブラハムは近づいていった、あなたは本当に正しいものを悪いものと共に滅ぼし尽くされるのですか。神様は悪いもの、悪を滅ぼすお方、それは義、正義であるがゆえんです。24節、もしかするとその町の中に正しいものが50人いるかもしれません。あなたは本当に彼らを滅ぼし尽くされるのですか。その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにならないのですか。アブラハムはそういうふうに神様に尋ね求めました。25節、正しいものを悪いものと共に殺し、そのために正しいものと悪いものが同じようになるというようなことをあなた方なさることは絶対にありません。そんなことにはことは絶対にありえないことです。全地を裁くお方は公正を行うべきではありませんか。そして26節、主は言われた、もしソドムで私が正しいものを50人町の中に見つけたら、その人たちの家にその町のすべてを許そう。こう神様はアブラハムにお答えになりました。するとこの後の続きをお読みになってください。アブラハムはさらに尋ねるんです。神様、正しい人が40人いたならば、いや、神様、正しい人が30人いたならば、そして神様、正しい人が20人いたならばと言って神様に必要に食い下がったんですね。そしてさらにこう尋ねました。18章32節、また彼は言った、我が主よ、どうかお怒りにならないで、もう一度だけ私に言わせてください。もしかするとそこに見つかるのは10人かもしれません。すると言われた、滅ぼしはしない、その10人のゆえに。愛する皆さん、 聖書の神様はこういう神様なんです。ですからお一人お一人は神様の前に尊い存在である、非常に価値のある存在である、愛されているからです。でも私たちはその愛の神様が見えない、わからない。ですから全部私たちの口から不平や不満や愚痴やいろんなものが出てくるんですね。皆さん、神様はそういう神様ではありません。神様は滅ぼさない、10人正しいものが残っている。その10人の家に私はそのソドムとゴモラの町を滅ぼさないと言われた。なんという大きな愛でしょうか。これはアガペー、ギリシャ語でいうアガペー、いわゆる無報酬の無条件の愛です。人間は持ち合わせておりません。私たちの愛はいつも計算づくめです。こうしたらこういう見返りがあるだろう、これがこうだろう、こういうことばかり私たちは考えます。でも人間が持ち合わせてない神様が持っているいわゆる無条件の愛、これがアガペーの愛です。神様の本性はアガペーの愛でありますね。神様はご自身の約束に対してノロノロしておられるんではないんです。グズグズしておられるんでもないんです。いいえ、じっと忍耐をもって私たちの愚かさ、私たちの罪深さ、私たちの悟りの鈍さに付き合っておられるのです。ただ私たちは自分の背中が見えない、人の背中ばっかり見てるんです。そうです、ここに神の忍耐があるんです。そうです、一人でも多く、願わくば一人でも多くの人が自分の過ちに気づき、十字架の福音によって救いに預かるように熱く願っておられるのです。ここで私たちが忘れてはいけないことは、神は必ずご自身の時に約束を果たされることということです。神は永遠に裁きを猶予される方ではありません。そうです、神様の時があるんです。英語では His time と言います。 His というのは H-I-S-H 大文字で書きますから、神様の時、神様が定められた時で、これをギリシャ語ではカイロスと言います。ギリシャ語には時を示す言葉がいくつもあるんですけど、神様が主権を持ってある時ある場所である人に示された、その一点、特別な時、神の権威を持って示された時をカイロスと言うんです。神様は His time、 神様の時、もうその時が来たなら私たちはもう逃げることができないんです。しかし一方では、10人正しい人がいたならば私は町を滅ぼさないと言って、神様は忍耐を持って待ってくださってる。私たちはどうでしょうか。神様のこのご愛が見えないの、分からないんです。ですから私たちは神様より他のことを大切にするんです。そっちが大切だと思うからですよ。皆さん、どこに問題があるんでしょうかね。さらに私は神様の本性を考えてみたい。3番目のポイントは神の慈しみです。神様の慈しみ、神様は良いお方です。慈しみというのは英語では goodness と言います。良いお方です。 good、 良いお方、そうです、慈しみ富むお方、それは良いお方である。神様は約束を必ず果たされる。ですから私たちは今を大切に生きなければならない。私たちの信じている神様が良い神様であって、約束を必ず果たされ、 His time、 ご自身の時を、カイロスを持っているお方であるならば、私たちは毎日大切に生きなければならない。なぜですか。私の生きているこの時間は戻らないんですよ。どれだけ願ってももう一回戻ってこないんです。ノーベル賞受賞者であっても戻ってこない、ね、世界の指導者であっても戻ってこない。ですから今という時はとても大切な時であります。御言葉はこう言っています。2章のローマの2章の4節、それとも神の慈しみの深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか。愛する皆さん、約2000年前にパウロが書いたといわれるローマ人の手紙の中で、もうすでに同じような人がいたんです。人間は同じです。何千年経っても変わらないんですね。でも神様は不変です。神様は変わらないお方です。ですからこの変わらないお方を私たちは信じ、また頼り、信仰を持っていくことができることは、なんと幸いなことでしょうか。皆さん、火事になったら皆さんご本尊を持ち出さなければならない。 そういう神ではないんです。皆さん、火事や地震が起こったらこれを抱いて安全なところへ持ってこう。皆さん、これは人間が作った神なんですよ。聖書は人間を作られた神様、がと王では随分違いますね。そうです、神の忍耐と慈しみは、それは私たちを悔い改めに導くために与えられた神様の恵みです。しかしそれがわからない、わからないんです。そうです、神は今も私たちがそのままではいけないと気づく時をじっと待っておられる。ここです。私たちがそれまではいけないと気づく時です。気づかなければそのままなんです。そうです、繰り返し繰り返し失敗する私たちを、また神様に背を向け続ける私たちが本当に悔い改めることを望んでおられるんです。私たちが罪ある生活から離れて神の救いにとどまって神様と共に歩みたいと決心することを忍耐を持って待ち続けておられるんです。それは神の憐れみです。皆さん、そのままではいけないということ、この気づくときに、あるいはそのステップを打つときは、それはその人の意思にかかってくるんです。よく信仰は意思であると言われます。意思、この意思は大きなポイントです。そうです、意思が弱ければ私たちは物事を遂行することはできません。そしてエクスキュース、言い訳をたくさん並べてしまうんです。皆さん、話変わりますけど、11月3日文化の日でした。この文化の日は文化勲章、文化功労賞、例年です。天皇陛下のから特別にですね、この親授式っていうのがあって、その贈呈式があるわけです。今年文化勲章は9人受けられました。あの長嶋茂雄元監督、野球界で初めてだそうですね、文化勲章を受けた方は。あるいはまたノーベル物理学賞を取った米国に在住の真鍋博士、まあ、その他合わせて9人が文化勲章を受けられました。そしてまた文化功労賞という方が受けた方も9人いらっしゃるんです。文化功労賞、この方々は加山雄三さん、加山雄三さんもこれ文化功労賞を受けられたんですね。いや、すごいなと私は思います。もういずれにしろですね、そういった方々は各分野で本当に極み、もうその分野で一番のところまで努力をして勉強して研究をして、そこまで行かれた方々でありました。その中に文化勲章の方です、一人武道家の牧麻美さんという方がいたんです。牧麻美さんという方は、ご存知の方はご存知でしょうね。どういう方でしょうか。これは日本を代表するところの皆さん、バレエダンサーなんです。バレエダンサー、武道家牧麻美さんは残念ながら内定の直後にお亡くなりになって、皇居に行って陛下から勲章をいただくことができなかった方なんですね。ところが最近私はこの牧さんのいろいろなバックグラウンドを聞いて非常に驚いたんです。彼女はですね、多くの優れたバレエダンサーを育てたんです。東京新国立劇場の武道芸術監督として日本のバレエ界全体の水準を引き上げたって。皆さん、落としたんじゃないですよ、引き上げたんです。すごいなと思います。そして驚いたことが2つありました。1つ、牧さんは87歳でお亡くなりになったんですけど、87歳で亡くなるまで高いピンハイヒールを履いていました。皆さん、お年を召してからね、このハイヒールを履くのは大変危険ですよ。そうでしょ。お若い方でもね、気をつけなければね、ハイヒールったら、はいね、とても危ないと私は思いますね。バレエダンサーとして皆さん、鍛えた正しい姿勢を維持しなければならないと、とても本当に不可能に近いくらい非常な緊張感を持ち続けながらバレエに向かうために、彼女はバレエ、ハイヒールを履くことを自分に言い聞かしていたんだ。真似しないでくださいよ皆さん、まあ、この人は小さい時からやってたと思うんですよ。ですからね、87歳で召されるまで高いピンハイヒール、ハイヒールね、ピンでつきますからね、ピンハイヒール これどういう意味か私知りませんけど、女性の方々ちょっとピンときた人がね、後から教えてくださいね。はい、とにかくね、87歳で お亡くなりまでこのピンハイヒールを履いていた。この人はすごく自分にこう言い聞かせた強い意志を持っていた人。これが一つ。二つ目、このマキさんはですね、バレエ団の公演の際にはですね、真っ赤な洋服姿で来てくださるお客様をお迎えしたそうです。皆さん真っ赤なドレスアップして、そしてこのバレエ、ね、バレエのそのパフォーマンスを見に来てくださる方々ですね、その方々をお迎えするのが常であったと。勝負服で、これは彼女の勝負服なんですよ、勝負服で己を奮い立たせたのではないかと言われています。いやー、文化勲章をもらうような人は違いますよ。皆さん、間違ってもハイヒールの真似しないでいただけ、これくれぐれも言っておきます。はい、まあ、私は何を言いたいかというと、この牧浅見さんの強い意志です。いわゆる日本を代表するバレエダンサーとして、そして自分が与えられた命の人生の間、その自分の姿勢を崩してはならないということで、自分に彼女は言い聞かせて、そのような厳しい態度行動を取っていたに違いないと思いました。皆さん、ある意味で私たちは自分に優しいんじゃないですか。他人には厳しいですよ、でも自分には超優しいですね。そうです、これが。でも皆さん、本当に物事を極めた人は自分に厳しいんです。ペテロの時代、ある人々はイエス様が再び来られるというが、一体いつになるのか、イエス様の約束が本当なのかと疑問視していました。そこでペテロは、人の考えと神様の考えとは大きく違うということを語ったんです。結論から言いまして、イエス様の来臨の時は、再臨の時は誰も知りません。では何が大切でしょうか。それはイエス様の来臨の前の今、どのように私たちが生きるかです。イエス様が来臨される時は終わりの時、裁きの時であります。その時、神様の裁きから逃れることができる人は誰もいないんです。ですから今の貴重な時をどう生きるかが大切です。いかがでしょうか。私たちは心静めて神様の前に出ようではありませんか。神の忍耐と慈しみ、それを無にしてはいけないと思います。今日神様が私たちにいろんなことをお語りくださったと思います。まとめてみたいと思います。神の忍耐と憐れみ、それは主の慈しみです。私たちは何を覚えるべきでしょうか。それは見落としてはならないことです。それは今日の聖句3章の8節にまとめられていると思います。しかし、愛する人たち、あなた方はこの一つのことを見落としてはいけません。主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。9節、主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、あなた様のご臨在を感謝いたします。また御言葉を感謝いたします。御言葉が昔も今も同じく、同じように私たちにお語りくださり、そしてお語りくださり、感謝をいたします。今私たちは主の御前に出ております。御言葉を聞き、自分は主の前に一体どのような姿勢を持って歩んでいるんだろうか、私たちは考えさせられています。ここで応答の祈りの時間を持ちましょう。今日の礼拝に参加されて、御言葉をお聞きになられて、あなたはどのような応答の祈りをされるでしょうか。あなたの言葉で結構ですから、今お祈りください。そしてもし不足するところがあれば、悔い改めの祈りをしてください。どうぞ。 お祈りいたします。天の父なる神様、あなた様が愛の神様であることを今日教えてくださり感謝いたします。神の忍耐が私たちを本当に慈しみの目を持って待ってくださっていることを覚えました。神様にもかかわらず私たちは本当に弱い力のないものです。しかしそんなものを育んでくださり、目を留めてくださり、愛してくださって、私たちに手を携えて天の御国まで私たちを導こうと先導してくださっている幸いをありがとうございます。不信仰なまた至らない私たちをお許しください。神様、どうかあなた様と共にこの週も歩むことができますように。神様、他人に優しく自分に厳しく生きることができるようにどうぞ導いてください。御言葉を心から感謝し、イエス・キリスト様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。